ミューゼスクエアシネマ、楽しもう映画の秘密。映画好きの南谷が配給に関わっているフリーマンオフィスの中村麻里さんと毎月旬の映画ネタについてお話しています。麻里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月はなんと、はい、名作を2本、
はい、1本目があのホドロフスキーの虹泥棒という作品なんですけれども、はい、1990年にホドロフスキーがイギリスに呼ばれて初めてあの監督したメジャー資本大作として、うん、あの制作されたものの、うん、あのヨーロッパでは公開されたんですが、うん、アメリカをはじめ各国で上映されずにいた作品なんですけども、うんうん、はい、あの日本も同様で本当に完全に未公開、はい、で DVD とかも出てなくて、はい、あの2014年にあのリアリティのダンスっていう作品でホドロフスキーがあの来日したんですけれども、うん、まあ、本作に触れて、うん、あのまあ、実はそういった未公開の作品がと、うん、いうことで、うん、あのまあ、監督自らの監修によるディレクターズカット版として、はいはい、数分ちょっと長いバージョン当時よりも、はい、があの完成してあの日の目を見ることになったっていう作品なんですけれども、はい、あのなんとアラビアのロレンスで初共演して、まあ、今作実は3度目だったっていう共演のピーター・オトゥールとオマーシャリフ、うんうん、はい、さらにあの元祖ドラキュラ伯爵として有名なあのクリストファー・リーといった、はい、もう本当今は亡き三名優が、
そうなの、はい、もうねそれを見た途端に、はい、
涙出ますよね。
そうなんて贅沢な、
はい、
それを20年のね20数年の
26年の時を経て、
時を経て、はい、私たち見ることができた。
もう本当にこんな作品が眠っていたっていうのがもったいなさすぎて、うん、ただまあ本当にこうやって今上映できるっていうことがまた幸せなことだなっていうふうに思うんですけども、うん、本当にもう彼らもだいたい去年とか亡くなったばっかりなんですが、うんうんうん、本当に彼らが生きてるうちに日本でも公開されたんだよっていうふうになんかね伝えたかったなって思うくらい、
ね、はい、なんでアメリカに追随してさみたいなちょっと思ったりもしますよ ね、
そうですね、はい、
まあ、それくらい、だいたいあのホドロフスキー自体、はい、もうこう伝説の監督というか、
そうですね、
私たち、結構もう出すたびに、映画出すたびに話題になるので、はいはい、必ず映画好きは見ているという。
そうですよね、はい、まあ、ちょっとあの独特の世界観と、はい、あのまあ、色がやっぱり特殊ですよね、うん、本当に綺麗な鮮やかな色で、うん、はい、あの昔ながらの映画だなっていう色味が本当に印象的だなと思うんですけれども、
うん、そうですね、だから監督の脳の中に、はい、なんかああいう世界が見えてるのかなと思うと、脳を分解してみたくなるような、
そ、
ね、
はいはい、
そんなようなあの私たち凡人には思いつかないような映像を見せてくれるとこがいつも魅力だなと思ってるんですけれども、
は
い
は
い、
でもこちらの作品があのクリストファー・リー扮する大富豪ルドルフ、はい、の遺産をめぐって、はい、まあ、親族が骨肉の争いを繰り広げていることにこう嫌気をさしてしまった、はい、あのメレ・アーグラがあのピーター・オトゥール役が、はい、演じてるんですけども、まあ、彼があの行方をくらましてしまうんですね、うん、であの変わり者のメレ・アーグラは愛犬連れてあのコソ泥のディーマとともに、うん、あの実は地下下水道で生活するっていう、ね、はい、でこのディーマン役をオマーシャリーフがやってるんですけれども、はいはい、まああのまあ、彼の遺産を、うん、まあ、そのうち相続できるだろうということで、はい、あの
なんかね、取り打ち帽とボロボロのコートがなんて似合うんだろうと、はい、
そうですね、
思っているわけです、はい、私は。
でも本当にすごいのがあの後半、まあ、本当にストーリー の、うん、あの山場となるところでこう大洪水が起きて、うん、まあ、彼らは地下の下水道生活しているんで、うん、本当にあの必死にそこをこう逃げていくシーンがあるんですけれども、うん、本当にこの世界観の中であの大洪水っていう
撮影大変だったのねいくらセットとはいえすごい撮影、
何ガロン使ってるんだろうっていうくらいすごいですよね。爆発シーンとかあって素晴らしいんですが、まあこれあの途中であのエディットピアフの水に流してをあのコソドロのディマが飛行機でこうレコード流して踊ってるシーンとかあるんですけれども、本当にそこの曲の歌詞とかその曲自体っていうのが、うん、この作品にすごく大きな意味を持たせていて、うん、本当にその意味が分かった時鳥肌が立つっていうくらい、はい、
なんかあのホドルスキーの音楽の使い方って、はい、私ねサンタサングレっていう、
はい、
映画、
はい、
何年の映画だ
ありました、はい、 89年、
はい、89年の映画、はい、それもなんかあの映画の意味自体は大して、はい、覚えてないというか分からなかったんだけども、はい、音楽があまりに印象的で、はい、本当に音楽に関しては
使い方がすごいですね。
センスというか、はい、アートというか。
そうなんですよ。この作品も本当にいい曲が多くて、うん、どれをお持ちするかなって迷ったくらいだったんですけど、は
い、クラシックもいいところで使われてますね。
エンディングとかもすごくよくって、うん、本当に迷いに迷ってっていう感じだったんですが、うんうん、
よかったです、はい、あの今日じゃあ2曲目に持ってきていただいたのが、
はいはい、そのエディトピアフの水に流して、こちらの現代があのノンジュヌリグレリアンという意味としては、私は決して後悔しないっていうことなんですね。
リアン本当は後悔してない、
はいはい、もう本当に現代もそうですし、この水に流してっていうタイトルもそうですし、この作品にぴったりな曲になってると思います、うんうん、はい、はい、お聴きください。
はい、エディット・ピアフはね、はい、やっぱり、うん、フランスの生んだ悲劇の歌手なので、はい、やっぱちょっとジンとくるものがありましたね。はい、はいはい、さあ、虹泥棒の次はもう一本持ってきていただいたんですが、
はい、はいはい、こちら弁護人という作品なんですが、はい、もう韓国が生んだ名優ということで、ソン・ガンホ主演なんですけれども、はい、もう本当にもう彼の作品で外れなしということで、うんうん、もう絶対見た方がいい、うん、見なければならない作品です ね、う
ん、ね、
はい、
弁護人、これは、まあ、イコール弁護士の話ですね。
そうですね、はいはい、1980年代初頭に軍事政権下の韓国で起きたプリム事件っていう、うん、実際に起きた事件なんですけれども、うん、民主化運動を摩擦するために、うん、国家規模で捏造された冤罪事件が起きたんですが、うん、これを暴くために政府を相手取って孤軍奮闘した一人の弁護士を描いた、うんうん、はい、骨太なヒューマンドラマなんですけれども、
ね、韓国の学生運動、ちょっと日本の10年ぐらい後にやってくるなっていうような、
やっぱりちょっと歴史的にも流れがやっぱり、まあ、でもやっぱりだんだんにこう、うん、現代化というか、うん、していく中で、どの国でもきっとこういうことってあったんだろうなと、日本でもきっとに似たようなことがあったんだろうなってやっぱり感じる、まあ、本当に歴史的な意味も含めてすごく面白かったんですけれども、うんうん、まあ、この民主化運動で学生が、まあ、冤罪でこうたくさん不当逮捕されてしまって、うん、両親にもそれを告げられず、うん、両親もこう必死で探している中で、
ね、行方不明状態っていうこと自体が、はい、
信じられないですよね。
法治国家でね、しかも現代の、
うん、はい、たった 30、40年前、ね、はい、こんなことがあっていいのかって、まあ、思ってしまうんですけれども、うん、まあ、そんな中で、まあ、お世話、その一人逮捕されてしまった学生がお世話になった、うん、若い頃、お金のない頃にお世話になったクッパ店の店主の息子だったんですね、はい、なので、ソン・ガンホを扮するソン・ウソクという弁護士が、うん、まあ、最初は誰もそのやっぱり相手が政府なので、うん、誰もこう弁護を引き受けない、だけれども、うん、とりあえず、まあ、越見と言いますか、はい、会った時に彼の体があざだらけで、はい、もう本当に心身喪失している状態で、ちょっとこれはありえないっていうことで、はい、こう人情派弁護士にこうなっていくというか、ね、はい、真実を暴くためにっていう、はい、
何がこの映画すごいって、その、はい、まあ、一応こうフライヤーチラシとかね、はい、そういうのにこれはもう重厚なドラマですよ時に、はい、パンってチラシがなってて、はい、覚悟して見に行かなきゃいけないのかな、こう、ね、はい、重い映画だということ、はい、で思って見に行くと、それをまずすかされるのが素敵だなと思うんですね、
はい、前半が割とこうポポップというか、まあ、本当にこのソン・ガンホ演じるソン・ウソクって、うん、本当に学歴もなく、まあ、今だと多分さすがに韓国でもありえないと思うんですけども、うん、高卒で本当にこう学歴もなく、うん、叩き上げの弁護士、
自分で勉強して、
そうなんですよ。で本当に普通の弁護士としての仕事っていうのがなくて、うん、まあ本当にこう隙間を縫ってというか、う
ん、隙間作業
本当にあんまり普通の弁護士では引き受けないような税務関係の仕事とか、うん、不動産登記とか、うん、そういう仕事でこう名前をこう売っていったっていう、うん、本当にいわゆる弁護士の仕事はあんまりしてこなかった まあ、本当にお金のために何でもやるみたいな弁護士だったんですけども、うん、そういったちょっと正義感がこう芽生えて、うんうん、でこの事実をどんどん知っていくにつれて、自分が立ち上がらなくてどうするっていうところでこう変わっていくっていうところが、本当にそのこう心の動きや描写が本当に素晴らしくて、
まあ、ソン・ガンホは、まあ、なんていうかな、別に顔がどうとか、はい、いいとかそういうのがないのに、はいはい、なんでこんなにヒーローが似合うのかなって、
いや本当にそうですよね、
思っちゃうですね、はい、本当に、はい、
ただ本当に彼の迫力のある演技と、うん、もう本当に後半の、あの法廷のシーンっていうのが素晴らしく、うん、本当にこうなんかこっちが手に汗握って、うん、こう応援したくなるというか、うんうん、でやっと勝つかっていう真実がやっとっていうところで、またそれが覆されてっていう、やっぱり相手が国家っていうところで、あの本当に苦い苦い思いを噛み締めてっていうところが、
いやでもこういう映画をちゃんと、まあ、放映できるっていうか、はい、うん、まあそれこそお蔵入りにならない、はい、国家であり続けるのも、
そうですね、
私たちね、はい、こうずっと心がけなきゃ、なんかほらよくあのテレビや何か報道は、はい、うん、まあ、あんまり真実
ナンパ伝えられないみたいな、
伝えられない、はい、今はネットだなんて言われてるけど、はい、映画でこんないいものが、はい、流せるまだ時代だっていう、ちょっと、
ね、はい、そうですね、安心感もありますよね、うん、でしかもこれ実はあのこの弁護士の元になったっていうのが、はい、実はあの、まあ、韓国で亡くなったあの元 の, あの大統領のノムヒョン大統領の若い、うん、その、まあ、政治停止になるきっかけとなった事件なんですね、うん、で、まあ、この役をするにあたってやっぱりまあ実在した人物っていうことで、うん、まあ、ソン・ガンホもあの引き受けるかどうかすごく悩んだけれども、うん、この台本が素晴らしかったっていうことで、はい、まあ、引き受けるにことになったっていうこともありまして、
ああ、そうなんだ、
はい、
いやでもね、あとあの出ている人が、
はい、
みんな負けじ劣らじ、は
い、そうなんですよ、はい、日本でもあの人気のあるグループ ZEA っていうアイドルグループの、はい、イムシワンさんが、はい、この心身喪失してしまう、うん、まあ、難役にどうなんですけども、なんとこれが映画初 出演なんですよね、
そうだったの、
でも本当にこの作品を機にドラマとか映画でも主演をするようになって、うんうん、本当に注目されていくっていうことで、まあ、本当にソン・ガンホも太鼓判を押すほどの、うん、はい、名演技を見せてるんですね、うん、はい、
うん、ね、なんかいい役でした
もんね、はい、もうぜひ彼の、本当に、まあ、暴行シーンとかもあってこう目を覆いたくなるシーンもあるんですけれども、うん、本当弁護法廷の中での彼の表情とか、はい、すごく注目して見ていただきたいなと思います、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
そしてまたそのお母さん役、
はい、
まあ、最近お母さん役の多い皆みたいにはこうお母さん役に注目して見ちゃうんですけども
はいはいはい、
いやこの人もよく見る方だなと思いましたけれども、
ね、はい、まあ、彼女の本当にソン・ガンホにすがるシーンとか、うん、息子と抱き合うシーンとかっていうのが、うん、本当にお母さんとしての演技が素晴らしいなっていう、うん、はい、女優さんキム・ヨンエ、
キム・ヨンエさん、
はい、
もうよかったし、あとソン・ガンホの高校時代の、ね、同級生の新聞記者の役をやった方も、
はいはい、
なんか素敵だったなと、
ね、イ・ソンミンさんですね、
うん、思いますし、はい、あと、ポップな、ね、事務所にしようとして一緒に頑張る、
はいはい、オーダルス、はい、これも彼も助演としてすごく人気のある、はい、
やっぱり
ちょっと彼がすごくこうそのちょっとコミカルな演技で、うん、
明るくして、ね、
そうですね、作品を和ませるというか、
これ重要ですよね、
重要な役どころですね、
うん、重ければ重いテーマなほど、はい、そういう人がいてくれると作品のなんか
そうです、幅が広がって、はいはい、
と思いますよね、
はい
はい、そんなこんなの、
弁護人
ですが、これいつから、
はいはい、11月の12日から、はい、新宿、シネマ借りて他にてはい、全国公開となります。
そうですか、それと、はい、あと先ほどの、
はい、ホドロフスキーも同じく11月の12日から渋谷のアップリンクにて全国順次ロードショーとなります、
うん、そうですか、じゃあこの秋は本当に見る、ね、映画が
多すぎてっていうところだと思うんですけれども、ぜひこの2本は確実に抑えていただきたいなと思います。
そうですね、 そう、両方とも何とも言えぬこう余韻を残してくれる映画なので、はい、皆さんお楽しみということです。はい、マリさん、また来月もまた何か楽しい作品を、はい、来月も12月ですね。
早いですね。
早いね。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。 Radio